自分からの闘争。さあ、自分からの闘争です。悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら、一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれませんということで、担当するのは私、大学4年の井出亮太郎です。そして今回はゲストスタジオに、はい、ゲストの2人が、はい、来てくれています。
はい、
張正弘くんと山口直樹くんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
誰でしょうか。
はい、我々そうですね、大学のサークルの後輩、
井出さんの後輩に当たりますね。すね、
放送研究会の、
そうですね、はい、放送のサークルの、1個後輩ということで、
で、はい、僕が4回生で2人が3回生。
そうですね、今3回生になります。
まさにちょうど人生悩んでる時期だと思って、
ね、そうですね、そう言われると、まあ、悩んでるのかなと思い始めますけどもね。
ということで2人をお呼びしたんですけど、
はい、
はい、
それぞれどんな人間かちょっと聞きたいなと思って。
どんな人間
山口くんは最近ハマってることはありますか。
最近ハマってることはね、今期の朝ドラですね。
朝ドラ
をずっと見てますね。
結構、
大学生の生活ってすごい不規則になるんですか。はい、はい、もう10時とか11時とかに起きる生活を改めようと思って、うん、
あ、確かに
毎朝8時やるじゃないですか、はいはいはい、放送するじゃないですか、
ちょうど
なんですけど、今アプリでも見れるようになって、見逃し配信が見れるようになっちゃって、
あんまやっちゃってるんですか、見逃し配信。
そうですね、1回も8時に見たことないですそうですね、はい、
あ、でもそれかなりいいね、生活リズムの正し方ですね。
すね、すごい
生活リズム正しくなってんの。
あ、布団の中で見てるだけで変わってないですね、はい、
ちょっと今日からは布団から出て8時にちょっと見ていただければと思います。
はい、見ていきたいと思います。はい、
張正弘くん、張くんは
どうですか。
張くんはどうですか。最近
僕最近ハマってるのが YouTube でドライブレコーダーの映像っていうか、
あ、ありますね、
首都高の映像とか見るの、首都高の夜景の映像とか見るのがすっごい好きで、
走ってる運転者目線でってこと。
そうですね、3倍速とかのとかもあって、もうレインボーブリッジ渡ってぐるーって回って東京タワーとかスカイツリーとか見て、はい、綺麗だなと思いながら。
そんな楽しみ方があるんや。
結構最近、それってバーチャルツアーですかね、やってることね。
そうですね。
ああ、なんかオンライン旅行の代わりみたいな感覚なんかな。そんな感じ
ですよね。首都高なんか実際走るの怖いからな。
首都高は走れへんな。
怖いってき
ます
よね。怖
そう。
車多そう、なんか。
車結構友達に聞いても首都高が一番怖いとか。
ああ、そうなんや。
我々同級生、ここ2人合わせて4人です。結構車でいろんなとこ行ったりするんですけど、はい、いや怖いですね。
怖いですね。
まあそれは安全な状況で見れる。
ね、
オンライン YouTube
で
そんなことやってるんですね。
絶対事故起こることはないんで
そうですね、
まあ、今回はそんな2人と話していくわけですけども、
よろしくお願いします。
まあね、3、4回生で就活とか、まさに将来悩むお年頃な3人ですけれども、
そうですね、
まあ今日はざっくばらんにね、人生観というか、
はい、難しいですね、
どういうこと考えてんねやろうっていうのをちょっと一緒に話していきたいと思います、うん、
はい、よろしくお願いします。
何かちょっと悩んでることがあれば今考えておいてください。
悩んでること
ということで、人生について何かご意見ご感想お持ちの方はぜひお寄せください。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、もしくは番組のツイッター@自分三条@JUBU 失礼
はい、もう一回いきましょう
@JIBUN _SANJO、ダイレクトメッセージでもツイートに返信でも問題ありません。
はい、今さっきフォローしました僕。
はい、ありがとうございます素晴らしい。本当に皆さんのメッセージが頼りなので、ポッドキャストでお聞きの方もぜひお気軽にお送りください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分からの闘争、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。
はい、
ということで、はい、人生について語っていきたいと思うんですけども
、はい、
どうです今結構就活とかで自己分析とか やらされるというかね、やらないといけないけど、なんか悩んでたりする。
そうですね結構、
まあ、結構悩んだけど、
ね、理想とやっぱ現実が違うなとか思ったりとか、うん、こうなりたいなというのと今の現状が違うとかっていうのを改めて感じさせられる機会だなって今思ってますね、
はい、なるほど、はい、なんかやりたいことっての
は
大きい夢があるんでしょう。
大きい夢、あの僕はあの、うん、南海キャンディーズの山里亮太さんのファンなんですけど、
うんはい、
あのその著書で天才は諦めたっていうのがあるんですけど、
はいはい、
まだ天才諦めてないんですよ僕
自分天才になれるかもしれない
天才になりたいなってまだ思って、
どの道の天才とか、
いやもうそんなのは全然ないんですけど、
何かしらですごい名声を得るというか、
なんか何かが欲しいの、ね、誰かよりも優れたもの1個ぐらい欲しいなってずっと思ってるんですけど、
うん、あるんじゃない、
いやそれがね見つかったら苦労しないんですけど、そうなんです
能力的なことでってこと
で、何か自分で自信を持ってこれができるみたいなのが一個欲しいなって今思ってるところですね。
なるほど、そうなんや、
はい、
どうですチョー君は。
僕最近就活今3回生インターンですけど、
うんうん、
インターン出して自己分析やって、
うん、
俺って自分って何やりたいんだろうって最近
あー分かるわ、
迷い出して、
うんうんうん、
イエスとかいろいろ出すんですけど、
うん、
将来どういう仕事がしたいんだろうって自分で思ってきちゃって、
うそうやな確かに
今本当その時期に入ってて悩んでるんですよ何やりたいんだろう自分って、
なんか仕事って何のためにやんねやろうというかさ、
うん、
そこからずっと考えてったらなんか生きる意味って何やろうっていうふうになんか行き着くと思うんやけど、
どう考えてました逆に井出さんは。
3回戦の時どうなりした。
3回戦の時はもう分からず、3回戦の時はね、なんかなんだろう、この放送のサークルにも入ってるってのもあって、うん
はい、
なんか放送局テレビ局とかメディア系を見てたんやけど、
う
ん、なんかひたすらメディア系って結構他の業界より就活の時期が早かったりするから、
はいね、結構そういうガッと集まるところ、
そうそうそう、3回生のこの時期にまさに進んでたけど、はいはい、もうひたすらなんか締め切りをこなすっていうだけ で、
ね、
なんかあんまり向き合えてなかったような気はするかな。
確かに
冬になってようやくなんか自分のことをちょっとずつ分かってこれたみたいなんで、うん
そうですね、僕も、うん、あのテレビ局のインターンシップとか、うん、つい最近まで応募がちょっとあったんですけど、
うん、
あの結構テレビ局って自己 PR 動画みたいなのを出させることが今あるんですけど、はい、出たいわけじゃないんだよなって思うんですよね、うん、動画を自分の動画を撮って送るけど、うん、自分が映りたいわけではないとか、
あ、はいはいはい、
まあ、もしかしたら出るのも楽しいのかもしれないけども、うん、まだそこにはそういうことをしたいって思ってるわけでもないし、
うん、
何か面白いことに関わりたいみたいなのがあったとしても、うん、自分が出るのもまた違うんじゃないかなって、
まあ、
思いながらやってますよね。
そうね、一応なんか一次採用の手間を省くためになんかある程度人柄を知りたいっていうので出させるんじゃないかな。
難しいですよねあれ、
うん、
真面目に思ってることをすごい言っても普通に言ってもダメ、なんか工夫しなければいけないとか、うんうん、
ちょっとね面白い子じゃない
と、面白くしなければいけないとか言われて、うん、うん、って毎回思ったりとかしますけどね。
まさにもう就活で悩んでるよね、
はい、そんな感じでございます。
どうそのなんていう仕事の意味というかさ、なんかまあやりたいことがちょっといまだ定まってなかったりもすると思うけど、
はい、そうですね、
なんかそもそもどうして就活をやるのかとかさ、この就活が何につながってるとかそういうのは何か考えてたりする、
うん、そうですね、まあ大前提として自分で一人で生きていく、うん、自分できちっと自立して生きていくためには働かなきゃダメなんだろうなっていう、うんうん、やらないとしゃあないよなっていうところは多分あると思うんですよね。
あ、なるほど、はい、
まあ、そうな、いつまでも例えば今僕は実家に住んでるんで、
うん、
基本的にお金が必要ないとか自分のお小遣いのために、うんうん、あのアルバイトすればいいみたいな感じの環境にはいるので、その状態、親にお金出してもらって住んでご飯も出てきてっていう状態は、うん、まあダメだよ、ダメだろうな、うんうんうん、じゃあ働かなきゃいけないなっていう感じの大前提があって、
うん
うん、何かやりたいことをできればいいなっていう順番にあったりあるかなっていうふうには思ってますね、うんうん、
一応まあ必要に迫られて、
う
どう そんな感じ、
ね、
やっぱりなんかみんなそんな感じなのかな、はい、結局
僕もやっぱちょっと大学入るまで時間かかったんで、
あ
だそういうの考えると本当ちゃんと働いて後々本当親両親に恩返し質問していかないとダメだなと思って、
はいはいはい、
そうやな。そうなったら、うん、働かないでねニートなか多分僕
まあそうやね確かにね
できないし、
あのチョウ君新潟の人なんですけど、うんうん、この間一緒に喋ってたらやっぱり彼は地元の地元に対しての思い入れっていうのがあるみたい
な、うん、そうなんですよ。
へ新潟
ちょっと
でなんかその
あれなんですよ、ね、さっきも言ったように何やりたいか自分が分かんなくなってきたっていう時に一つ思ったの、うんうん、で本当に自分何やりたいかいろいろ考えたらやっぱ地元の貢献をしたいなと思って、
ああそうなんや、
だからなんかわけわかんないなくなっちゃったんですけど自分だからやり
この間ちょっと喋ってたのが何かあの自分でできるんやったら就職っていうこともないのかなみたいなことを彼言ってたので、
あ確かに、ね、
地元の好きな地元のためになるような会社を自分で作るっていうのもありなんかなとか、うん、
確かに作れるならそれでもいいしね
っていうふうに彼が言うので僕社長やったらやるよってずっと言ってるんですけど
でちゃんとイエス面接やるよ
面接で落とすのね、
自己 PR 動画撮ろうかなとは思いますけれど
一応なんかそうやって親孝行したいとか地元に貢献したいとか
その気持ちがそうですね、
うん、
地元から離れて強くなりましたね。
あそうなん
だ、ね、本当はもう地元住んでる時はもう、うん、もう東京行きたいとか絶対そっちの大学行くとか決めたんですけど、うん、離れてみて地元の良さに気づいたというか、
そうなん
すごい。それは僕も今京都の人間で京都の大学に通ってて、生まれてもう 20年近くを京都にずっと住んでるんで京都以外に住んだことがなくて、
うんうん、
であの京都に出たい、京都から出たいなっていう思いがずっとあって、
うん
うん、あのなんていうか客観視するというか俯瞰で見れないというか、
うんうんうんう
ん、なんで京都のいい面を知るためには逆に外から見た方がいいのかなっていうのを周りにいるような、うん、あの京都以外の人、京都以外の土地から来た人からその外から見ることの大事さみたいなのは気づきましたね、
うん
うんうん、まあ、そういう見え方があるんだとか、
うんうんうん、まあいろいろやってみたいっていうのはあるよね。とりあえず、
ね、やってきたらいいなって思ったたくさんありますけどね。
そうな、なんだろうな。いや俺もさ将来のことまだ迷ってるからあれやねんけど、
う
ん、
地元についてどう思いますか。地元への思い入れとかってありますか。まあ、
大阪で生まれて育って21年、はい、22年になろうとしてますけど、はい、正直ねめちゃくちゃ思い入れがあるわけじゃない。
あ
大阪ってなんかなんていうかな、中心地に住んでるわけでもなくて、どちらかというと高校も北摂やったし大学も京都に来てて、なんか大阪のいわゆる大阪のなんかたこ焼きみたいなその人情あふれる街とか、そっちにめちゃくちゃ思い出は正直なかったりするよね。どっちかというとなんか学生生活過ごした街とかの方が好きやったりするかな、うん、
と思う。よく思うのが超君新潟で僕山口が、
うん、
山口が京都って言ったらわけわからへんけど私があの京都の人間なので、ね、京都もあの新潟も東京とか大阪に比べたら変化が少ない街なのかなっていう感じがしますね。変化が少ないから、
うん、
結構ローカルの色が強いから、
うん、
あの思い入れが出るのかなって思ったり、うん、そうすると、うん、特にあの東京なんかはいろんなところから来た人が集まってるっていうので、なんか違う見え方がするのかなって
思いますね。あ、まあ確かにね、
すごい。
まあ、そっち行ったらなんかいろいろやりたいこと見つかるかもしれない、
ね、う
ん、
そう
かもしれないですね、
はい、どうします、一旦曲行ってみます。
一旦曲行きますか。
はい、
はいはい、本日お送りする曲は、私山口直樹がセレクトいたしました、
はい、
今週末のフジロックで私が聞き逃した曲ですね。
フジロック新潟ですよ。
新潟のフジロック、あの平沢進と、電気グルーヴが同じ時間帯にやってて、どっち見ようと思って電気グルーヴ見ちゃって次の日の朝見ようと思ったらもうアンコール終わってたっていうことで、はい、CD を買ってきました。はい、お送りしたいと思います。
その曲、1曲を、
はい、お送りするのは平沢進でタイムラインの終わり。
はい、
はい、お送りしました曲は平沢進でタイムラインの終わりでした。
タイムラインの終わりでした。はい、はい、
ということで
さあ、
はい、
ちょっとトーク再開していくんですけども、
はい、
人生についてちょっとね迫りたいなって思って、
うん、
自由に設定できるなら何歳まで生きたいっていうちょっとテーマで話していきたいんですけど、どうですか、チョー君、何歳まで生きたい。
自由に決めれるんですよね、うん、だ僕だったら75とかそんぐらいです
よ。75、
そこまで長生きもしたくないんですよ。
そうなんよ、はい、それなんでなん。
え、 体ってどうなってます？
体はその自分の努力次第で健康寿命もまあ伸ばせるっていうふうに考えててもいいと思う。
結構もうおじいちゃんおばあちゃん見てると結構、うん、大変そうじゃないですか、長生きして
る。ああ、まあそうなんかな。
ちょっと病、おばあちゃん病気になってるっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、それだったらもう元気なまま死んだ方がいいかなって僕は。
ああ、なるほどなるほど。
年取って苦しんでなんとかなんとか生きるんだったら、
まあそうかもしれんな。うん、
そうなると75ぐらいなのかなって僕思ってて。
現実的に考えるな。
めちゃくちゃ現実的に今これやってますよ。仕事を辞めて65、うん、わかんない、僕らの時どうなってるかわかんないですけど、定年してちょっと自由な時間があって、
うん、
そのまま死ねればいいかな。
安定やな。どうだ、直樹は何歳まで行きたいとか。
僕の場合は、うん、できる限り現世に縛りつきていきたいなと思ったりはしますけれど。
わかるけど、わかるよ、めっちゃ。
ただ今までの時期に結構不安定な時期もあって、
うん
うん、なんか逆に勇気があればもうプツンと切れてたんかなっていう時期もありますね。
ああそうなん
や。だから勇気が、そういう思い切ったことができないからずっと、うんまあ、そのままなんとかなんとか道なりに進んできたなっていう感じはあるので、
うん、
まあ何か派手に花火打ち上げてやりたいなと思ってます。
天才になって。
はい、
わかるな。なんか俺もなんかちょっと直樹と一緒で、できるだけ長生き、元気にでき、100歳、100何歳、100何十歳とか行きたいなって思う。
そうですね、さっきかけた平沢進も何歳か分かんないみたいな感じになってるので今。はい、
なんか、なんやろう、長生きした方が幸せの総量が増えるのかなっていうふうに思って。
そうですね、
うん、
なんか100年後見てみたいっていうのはあります。
そう、確かにそれもそうやね。時代だいぶ変わってどうなってね、やる、ドラえもんって出てくんのかなとか。誕生日がね、
20世紀になって
そんな感じやったから、
はい、
そこまで見れたらいいなって思うんやけど。あれ何を言おうとしたんやったっけ。
はい、
いや長生きしたいんだけど、
うん、
そう、なんでそんなに現実的に考えんねやろうって思って。チョー君は75歳で
細く長く生きるって、うん、なんか何年待ってでそばです、そのためにそば食べたりとか。僕細く長く生きるより太く短くの方がいいかなと思って。
あ、まあそうね、
ギュッと濃縮した生活を送って、
うんうん、
そのまま死んでいきたいというか、楽しいまま死んでいきたいという。
まあ確かに、まあ、そ,
の
それはそうか。
そういう楽しいのはずっと何十年続ければいいんですけど、
うんうん
うん、絶対無理だなって僕思っちゃってて。
確かに何かそのフェードアウトしていく怖さみたいなのがある気はしますね。
確かにまあそれは嫌やね、
うん、
でも何かやればその天才になれるじゃないけど、何か楽しいままどんどん幸せが続いたまま生きていけるのかなっていうふうな、まあある種幻想のようなものを僕は抱いてて、
うん、
だからまあできるだけ長生きしたいなと今は思ってるんだけど、
なんかその希望を抱いている限り生きていきたいなっていう感じはすごいしますね。
まあそうね、はい、確かにそっか。
その希望がなくなったら死ねばいいか。そろそろだなって。
その希望がなくなるとか、さっき直樹も、うんうん、勇気があればもしかしたらって言ってたけど、うんうん、それでどういうことで悩んだりするの？
いやでもやっぱりそのなんていうか劣等感的な、
なるほど、
自分じゃなくてもいいじゃないかっていうのはすごい思う時がありますよね。
そうなんや。最近も
最近はあんまりないかなとは思いますけど、何か一つ一つ自分のできることを一個一個作っていきたいとか証明していきたいみたいなのはそこにつながってくるのかなって思います。自分じゃなくてもいいじゃないかっていうのを思う瞬間がやっぱりあるじゃないですか、
うん、
何か自分ができなかったことを他の人がやったとか、一番怖かったのが高校野球が年下出てたとか。
ああ、わかるわそれ。
今でもオリンピック自分よりも年下がめっちゃメダル取ってるとか、
わかる。
そういうのを見るとなんか自分じゃなくてもいいじゃないかって思うことがすごい多くて、でもそうじゃなくてどっかね、自分であることの意味みたいな、
うんうん、
のを何か探したいなっていう時期に入ってますね。今そこまで来たかなっていう感じはしますね。
まあ劣等感の克服みたいなところが、
だから多分劣等感がなくなったら逆にやることもないのかなっていうのは気がしますね。
そうなんや、なるほど。またそしたら新しいのが見つかるかもしれないし、ただひたすらハッピーなだけなのかもしれないと。
ちょっとどうなるんだろうなって思いますけどね。
確かに分かる、なんか分かるわ、その年下がやってたら は自分何してんねやろうというかね。
うーん
そんなこと思わへん。なんか受験でさ、はい、大学受験で結構苦労したっていうので、はい、なんかその辺の時期に悩んだりしなかった？
あもうめちゃくちゃ悩みましたよ。
めちゃくちゃ悩んだ。
でもあれですかね、僕がまだもう1年ってやってる時にも友達とかもう大学楽しんで遊んでるわけじゃないですか。何やってんだろう自分っていきなり泣き出すとかありましたもん。
ああ、なんかその受験勉強をやる意味とかさ。
そうなんですよ。
これ何のためにやってんねやろう。
もう本当受験のためだけにやってる勉強って感じると、
うん、
うん、だ本当何やってんだろうって毎日のように感じましたもん。あの時期は。
まあなんかそんなやむよね受験期って。俺現役で行ったけど、でもそれでもやんだもん、うん、何のためにやってんやろうっていうのは。
結構僕今塾講師のアルバイトしてるんですけど、受験生でやっぱり調子出ない時とかね、うん、結構強くそういうのを思ったりする時がある、不安定な時期もあるんですけど、そういう時に僕はやりたいことがないからこそ勉強しといた方がいいよっていうのはすごい言いますね。
いい教え。いい教え。そうやね、なんか
会った時に困らへんからっていう、勉強しとくだけっていうようなモチベーション。僕もそのモチベーションでずっとやってましたね。
まあそっか。そこででもなんか途中で
やめることはできるっていう。
そうやな。なんかでも途中で意味を見失ったりしない？
します。
そういう時ってどういう風に考えてどう落ち着かせて？
僕寝ました。
寝た。
僕はその瞬間
寝るんや。
たくさん食べて寝ました。
シンプル。
特に高校時代のテスト期間なんかは、
うん、
テスト期間の1週間始まる前に、
うんうん、
スーパーで好きなだけお菓子買うっていう日を決めて、バクバク食べながら
ストレス発散みたいなこと。
お腹すくとちょっとイライラしたりも
する。まあ確かにそうだな。
なんでなんすかシリアル、
うんうんうん、
あの朝ごはんとかで食べるやつ、うんうん、あれは袋のままこうやって手づかみで食べてました。
それが
そうやってなんか、
ね、それで忘れるねや。
とりあえず食べるっていうのを、うん、一つ何かを満たすと、
ああ確かにまあそうだね、
っていう感じですね。
なんか欲求をなんか悩んでる時ってなんか自分の欲求に素直になるっていうのも一個いいかもしれないね。
なんか違う方向に向けるみたいなことができると、
うんうんうん、
ちょっと現実逃避っていうと言い方があれですけど。
ああ確かにそうやな。俺も受験の時途中でギター始めたもんな。
ああやってますもんね、うん、
今もやってるけど、ギター始めたからなんかその受験も勉強も、うんうんうん、勉強もギターもなんかどっちも頑張れて結果全体うまくいったような気はするけど、
なんか別のところに軸を置けるとすごい安定するなって思いますね、
うんうん、そうな。どうやった受験の時
ちょっと。僕もう
ひたすら頑張った。
ひたすらやってて、僕、うん、なんか周りがすごい人多いんですよ。なんか先輩がキー局のアナウンサーになったりとか、クラスメートがサッカー選手、後輩がプロ野球選手とかなって、
すごい。
そうなって自分もそういう才能ないんで、
うん、そうかな。ありそうやけどね。
ないですよ。
でも、ね、見つからへんっていうこと
の、ね、それもあるかもしれないですね。
ああなるほど。
でもそうなったら大学入って勉強するしかないんかなっていうので、
うんうん、
それでひたすら勉強でした僕。それしか、うん、勝てるのないんじゃないかなと思って。そうしないと
見失ったりしない、そういう時自分を。
ああもうしょっちゅう
しょっちゅう。そういう時さ、そう、直樹は結構他のことに軸を置いて忘れるって言ってたけど、
うん、
なんか思い詰めて考えたり、俺は結構悩むタイプなのよ。
ああ
でまあ、とりあえず死ぬのは違うし、まあ、まだ悲しんでくれる人いるからとりあえず生きとくかみたいな、うん、まあ、最後の最後はそこでなんとか耐え意味付けするみたいな感じでやってたんけど、
うん、僕ももうとりあえず一回全部忘れて、
うん、
忘れてまたなんていうんですかね、忘れて別なことを思いっきりやって、
うん、結局別なことやってんねや。
結局そうなってました、
ね、あ気を紛らわせるってのはなんか、うん、あえて考えるんじゃなくて、
うん、
なんか違うところで目を向けて、そしてもう一回再スタートするみたいな。
そうですね、僕の場合ずっと映画見てましたけどね。
映画見てたんや。
受験の時もそのムービックス京都とかすごい通って、
ああそうなんや、
しましたけどね。
はい、まあちょっと迷ったらちゃうことをやってみるのもいいんじゃないみたいな、
うん、違うところから見れたら、うん、結構僕の場合は楽でしたね。
新しいこと見つかったりするもんね。 確かに、うん、あ、そんな感じで一旦以上人生について語ってみようのコーナーでした、はい。さあどうですか、
はい、
あのそろそろ終わりになってくるんですけど、言い残したことがあれば。
言い残したこと
なんだろうな、
耐えてたんかな自分って、わかんないです。
あ、確かに、あの
初なんで全くこれ喋る
ラジオ、
はい、
あ、そっか、
うんうんうん、まあ、
サークル入ってるとはいえ喋ったことはやったこと
ない君喋るの結構得意な感じするから大丈夫。
いやいや、なんかちょっと緊張してるけどね、いつもと比べて。
それ緊張しますよ。
なんかこうやって改めて自分のこと考えて喋ることってあんまりないんで、
う
ん
う
ん、
そうな、
それこそね、就活の自己分析にもなんかつながるところありそうだな
っていう、う
ん
う
ん、
そうな、
いい機会だなと思いました。ありがとうございました。
いやいや、
ありがとうございました。
今喋ってて結構なんかこうやってね、対面で話すことってなかなかないから。
そうですね、
なんかこうじゃないと気づけんことってなんかありそうだなと思って、うんうん、
誰かに喋ることってあんまりないですよね、
う
ん、こういう自分のことを。
そうな、うん、はい、なんかちょっとね、みんなで喋ってみてもいいんじゃないかなと、うん、
はい、
また後であのお茶でもしましょう
しましょう、
はい。というわけで、はい、今日の内容から考えたことや、また取り上げてほしいテーマとか、最近感じたことあれば何でもお待ちしておりますので、メールアドレスに送ってください。アドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくはツイッター@JIBUN_SANJO、 ダイレクトメッセージでもツイッターへの返信でも結構です。本当にメッセージが頼りなので、直樹くんもぜひ後で送ってください。
そうですね、さっきフォローしましたんで
ありがとうございますなんか最後に一言ありますか。
そうですね、こうやってね、自分の声が乗ることってあんまりね、僕いつもラジオ聞く人間なんで、うん、我々は
なるほど、
ラジオをずっと聞いてる人間に、ね、聞いてる人間なんで、ちょっとそういうそっちの気持ちも分かったかなって思いますね。
またぜひ来てください、
はい、よろしくお願いします。
というわけで、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。というわけで、お相手は井出亮太郎と、そして特別ゲストの
張正宏と
山口直樹でした。
バイバイ。
バイバイ。